こんにちは。今日はですね、私の娘と対談をしようかなと思います。で、彼女は今17歳で高校2年生なんですけど、中学校を3年間不登校を選んでいました。で、その時の思いだったり、どういうふうに変わっていったか。で、今は通信高校に行って、毎日通って、これからの、自分の望む未来に進んでいくために頑張って生きているところです。今日は直接リアルなお話を聞いていきたいと思います。では、娘様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。不登校になる前の、気持ちだったり、あと不登校になってからの気持ち、あと、いろいろ話したことだったり、それによって気づいたこととか、で、そこからどう抜けていったかとかを簡単に話が聞ければいいなと思います。人との関わり合いで、ちょっとしんどいなってなってきたのっていつぐらいから？
4年生ぐらいが本格的に感じた
小学校4年生だよね。
3年生の時は薄々感じてたけど、違和感を感じてたけど、こういうものかなみたいな。
それは何、そのお友達の、例えば言動だったり行動だったり、なん
そう
で
だ。
そうなんだろうみたいな、そこの違和感だよね、きっと。
そうだね。
それをなんとなく感じ始めたのが3年生ってことだよね。
そうだね。言葉とか、でもこんなもんなのかなみたいな。ちょっと傷ついたりすることあっても、別になんかこういうものかみたいな、当たり前じゃないけど気にしてたわけじゃない、3年生の時は。けど4年生くらいになって、なんかそういう言葉とかちょっとなんかあれみたいな。それって友達、これは友達っていう関係なのかみたいな。なんかこれわかる、
わかる。
冗談とかそういうのとかも違和感になってきたなみたいな。
要はそれを友達に言うんだとか、そういうあれだよね。
友達ってこういうものなんかみたいな。
ある意味そこに合わせて言ってたけど、
そうだね。
4年生になってってことだよね。その時はもうあれだよね、必死に自分の思いを抑えて周りに合わせてた
そう
感
だ
じだよ
ね。
ね。それがさ、もうしんどってなってきた時ってどういうふうにやり過ごして、もう我慢するしかなかったよね。
我慢だったか
そうだよね。
な。
だんだん5年生ぐらいになって、一緒に行ってる子とかとさ、ちょっと距離を置いて一人で行くとか、時間ずらして行くとかやってたよね。
そうそうそう
それでも女の子
そう
の
そうそうそ
密な、
う、なんかめんどくさかったよ
め
ね。
んどくさかったよね。
一人で行っても なんか結局苦しい。なんかめんどくさいかった、
確かに。
とにかく。
そうだね。
ねちねちねち
そうだね。
ねち。
それがさ、5年生、6年生で、なんとか頑張っていって、中学校の時はさ、やっぱ環境が変わるから期待もあったよね。
だいぶ期待してたし、クラス替えの時にほら、その嫌だった子と一緒じゃなかったから、最初は楽しかったし、
そうだね。
なんか仲良くできて嬉しいっていう気持ちの方がでかかったし。
それがだんだん苦痛になってきたのが出てきたよね。
言葉とか、言葉の使い方の強さとか、あと、なんかやっぱあるじゃん、女子ってさ、中学校とか、中学校前もそうだけど、人の悪口とか、 それ固まってやるみたいな、
そうだね、
そういうのも見えてきて、なんかやっぱダメかみたいな、期待してた、もう期待してたっていうか、普通に最初は仲良くできたからこそ、なんかそういう違和感感じ始めて、うわやっぱこういうものなんだみたいな、
変わらないんだなっていう、ちょっと絶望だよね、
人は変わったけどね、人は変わったけど、なんかみんな みんな似たような感じ
本当に似たような子に囲まれたね、あの時は、で、まあ、不登校になる、まあ、前兆はさ、結構その生理がめちゃくちゃ重くなってたじゃん、もう、まあ、あれがある意味もうちょっと、
まあそうかも
ね、サインだったよね、その時って、その学校に行く辛さみたいなのはあった？
いやもう毎日行きたくなかったし普通に、行くの普通に苦痛っていうか、めんどくさい、まあ、めんどくさいっていう気持ちはあるけど、普通にあのメンバーの中に入って毎日過ごす、もう本当に周りのそれにまた何それのまた友達もまたそういう悪口とかそういうの好きなタイプの子たちとか多かったからこそ、
そうだね、
人の悪口を聞くってのも嫌だし、あと言葉とか、言葉の強さとか、
だからその10代ってまあ基本はさ、もう私私、俺俺みたいなのが、まあそれが、
まあそうだ
ね成長過程として当然なところなんだけど、やっぱり繊細でさ、やっぱそういうこう人の感情をやっぱキャッチしやすいじゃん、
そうだね、
そこはもうママと同じでさ、
そうだね、なんかまあ強い相手の言葉とかそういうの強いとか、ちょっと傷つくみたいなのあるけど、あともうなんか自分が相手の表情とか分かりやすい、分かっちゃうっていうか相手の表情から汲み取っちゃうから、
そうだね、
こそよりちょっと疲れやすかったかな、
分かる分かるわ、
からこそ不登校になったかな、
そうだね、
蓄積もあるしね、
そうだね、
ずっと我慢してきたからこそ、
そうだね、
ま
あ、それがさ結果的にその自分の我慢がもう限界だよって近づいてきた時にその生理が重くなってさ、で保健室行くようになって、まあ、早退する日が増えてきて、もうもはやかなっていうのはあったけどさ、でもそこってやっぱり自分が決めることだから、ママ的にはもういつでも、まあ、迎えに行くし、休んでいいよっていう頭ではあったんだけど、でも本当にあの最終的にあもうやめよう行くのやめようってなったのはさ、あれ覚えてるけど朝
そうだ ね
用意してさ、
そうだ、
着替えてさ、よし行くぞって言って玄関でね行ってらっしゃいって行ってきますって玄関の扉開ける瞬間にもう、涙がブワーって溢れてきてさ、もうあれがもう限界のサインだった
ね
で、あれでもうすぐあじゃあもう休もう休もうって言って休んだけど、
次の日もそうだったよね、
そうだねそうだね、
次の日も行こうとして、
そうそうそう、
でダメで結局
そう
それで行けなくなって、で1週間後ぐらいに1回行けたけど、やっぱり周りの行かなかったことに対しての罪悪感と罪悪感だね、周りの目とかすごい怖くなっちゃって、一気にそっからもう一気に行けなくなっちゃったね、
そうだね、
も
うなんだろう、すごいさやっぱ不登校とはいえさ、その葛藤はあるわけじゃない、
そうだね、
そのやっぱ学校ではさ、将来のために、勉強をとか
そうだ ね
こうなるためにはこうしなければならないみたいな、うん、ある意味そういうのをずっと教えられてきてるじゃん、
うん、
だその中で休んで、
うん、
結局休むってことは授業も受けないわけだから、うんうん、結局そこのか、まあ、不安だ将来への不安とか、
まあそうだね、
結構そこの葛藤は大きかったよね、ま
あ、そうだね、
うん、
もうそういう不安もあったし、
うん、
まあでも一番はやっぱ行かないことへの罪悪感っていうか、そもそも土台が、
うん、それは何の罪悪感だったの？
もうだからみんな頑張って学校行ってるのにって
言われる、ね、あ、なるほどね、そっちだね、
うん、みんな頑張って、
うん、
毎朝学校行ってるのに、
うん、
自分はなんかこういう平日に、
うん、
何もしてないし別に勉強とかもしないし、
うん、
も
う、うん、
こんな風に休んでいいのかなみたいな、うんうん、だからこそ学校行きたくないけど行きたかったし、
うん、そうだね、
そう
あん時はだから一番辛かったかもね、
うん、そうだね、
結局
最初の方はもう寝のも遅かったし、
そうだね、
普通にもう次の日になりたくないっていうのが一番、
うん、
まあ不登校前もそうだったけど、
うんうん、
だからこそ年の遅くなってたし、
そうだね、
しないことへの罪悪感とか、
うん
うん、SNS とかもそれで見ちゃうから、
そうだ、ね、
余計だよね、
あったね、
やっぱり不登校へのもちろんね、
うん、
言ってる人たちからすれば、
うん、
だからもう分かるし、だからそう思うのも、
うんうん、
SNS の人たちが ね、
そ う、 だね、
そう思ってしまうのも分かるし、
なんで不登校なんだよみたいな、こっちだって辛くて
そうそうそう
あれで言ってんのにみたいなね、
そ う、 まあ、そういう、まあ、見ちゃうからやっぱり
そりゃ引っ張られるわ
な、やっぱりね、なるとあれ周りがどう思ってるかとか調べてさ、
そうだね、でまた落ちてね、
そうまた落ち込んで、それで
そうだそうだ
負のループみたいな、
そうだった、
うん、
なんかその時ね、あのミレイさんとつながった時って、
あ、まあそうだね、
うん、あ、まあ、そのミレイさんっていうのはちょっと悪い、まあ、結果的に悪い悪霊みたいなのとつながってたっていう、
うん、
あれなんだけど、まあその話はまた後ほどで、
うん、
ここから、
うん、
すごいこう話したじゃん、
うん、
ママと、
うん、
その対話するっていうことでさ、
うん、
結構その
そうだね、
自分の本音、
うん、
やっぱ自分のことって分かんないじゃない、うん、頭ではね、やっぱ学校行かなきゃとか、
うん、
行かないことがダメなんじゃないかと思ってるけど、うん、じゃあ本音はってなった時に、
うん、
そこって自分でキャッチして、
うん、
そうだよねってはあんまりならないじゃん、
そうだからこそやっぱ人とに自分の感情を伝えるって本当に大事だし、
うん、大事だよね、
うん、本当に大事、頭の中で整理できてるつもりでも、
うん、
やっぱそれって自分の解釈でしかないし、うん、やっぱ自分ね、第三者目線であんま考えられないから、うん、そういうのって、そうなんだよ
ね、
こうじゃないとダメとか、
うん、
自分に優しくしてるつもりでも実は安くできてなかったりとか、
そうだね、
だからこそやっぱ相手に気持ち、自分の今の気持ちを伝えるっていうか、
うんうん、ある意味その不登校になった時ともママもさ、
うん、
やっぱそのスピリチュアルとか、うん、そういう、まあ、精神、まあ、自分の心を、
うん、
大事にしていくっていう生き方で生きてたところだったから、
うん、そうだ ね、 ね、
それでやっぱりこう話をして自分のその本音に気づいて、
うん、
でそれを少しずつ現実に落とし込んでもいけたわけじゃない？
そうだね、
あの時間は本当に必要だったね。
必要だった、ありがとうございます。
いやでもあれは本当にね、ママにとっても、
うん、まあそうだね、
うん、やっぱ仕事でね、
そうだね、うん、だからやっぱママもさ、
うん、
小学校の時とか忙しかったからこそ、
うん、
やっぱほらお互いの気持ちを知るっていう、
そうそう、
もちろん話してたけど、
うん、
けどやっぱなんかちゃんとしっかりお互いの気持ち、うん、親子として、
うん、
お互いの気持ちを知るっていう機会はやっぱあんまなかったからこそ、
ないよね、
やっぱこのきっかけはすごく大事だったと
思う。大事だったね、
うん、
だから結局さ、親と子ってさ、うん、その表面的な話はいくらでもできるけど、うん、やっぱりその何本当の本音、親、うん、あ子供が親に対する思いだったりとか、うん、意外とそういうのって、
うん、
まあ、もちろんこっちも話してなければね、分かんないしさ、うん、でも、まあ、ある意味ママも、
うん、
何そんな大した人生ね、うん、すごい立派に生きてきたわけじゃないから、
うん、
なんかそれ聞いてもさ、うん、ちょっと安心したでしょ、
うん、
なんか、
まあ、そうだね、
別にそんなしっちゃかめっちゃかな人生を送ってても、
うん、
結局自分を取り戻せば、
まあ
ね、ちゃんと、
確かに
ね、幸せに送れるんだなっていう、う
ん、いや確かにあったかも、ね、
だからなんか大人だからなんか立派なんじゃないかとかさ、
うん、
結構子供と思ってるじゃん、
うん、
やっぱり親とかさ、
うん、
大人の人って、
うん、そうだね、
でも別に大したことないよって気づくと、
そうそうそう、うん、
ちょっと楽だよね。
そうだね、
うん、まあ、そういうなんか、
うん、
大人の弱い部分っていうのも、
うん、
ある意味知れて、
いやそれは本当に
良かったよね。
そう、親のそういうとこ知るのってすごい大事だと思う。
大事だよね、
うん、
だってやっぱりそのすごい人だ、大人ってすごいんだって思っちゃうとさ、うん、結局自分を下げるようになるじゃない。
そうそう、
あれが結局自信をなくすきっかけにもなっちゃうしさ、
うん、
まあ、もちろんその大人と子供の違いって言ったら、まあ、本当に経験の違いぐらいだと思うし、
うん、
親でも親とか大人の、
うん、
がどうじゃなくて、
うん、
自分の気持ちを大事にしていけばいいんだなっていうところって大事だよね、
うんうん、大事、
うん、そっからだよね、やっぱり2年、中学校やっぱ2年生ぐらいからだよね、
うん、
ちょっとずつ前向きになって、
うん、そうだ ね
少しずつね、
そうだね、少しずつ
フリースクール行ったりとか、
うん、
そっからだね、料理も
そうだね
ハマったのね。
まあ、そうだね、うん、本格的にね、まあ、ずっと料理は好きだったけど、
うんうん、本格的にね、いろいろ
作ってたりしたし、
そうだね、あれも大きかったね、
うん、そうね、
まあ、だからなんかその不登校がいいとか悪いとか はママ全然思ってなくて、
うん、
結局その本当に一人一人抱えてるものって全然違うじゃない、
うん、
だからがそういう状態だったとしても、うん、じゃあ違う子ってなった時にもう全然違うじゃん、
うん、
だから別に今のこの話が誰にも当てはまるっていうわけじゃないけど、
うん、
でもやっぱり結論、
うん、
自分の本音を、
うん、
本音に気づいて行くっていうところは、
うん、
これは子供も、ね、大人も
どっちもね
同じってことだね。
そうだから本当に自分を見つめる機会っていうのは本当に必要だと思う、う
ん、だよね、
うん、だからそれ例えば、まあ、自分の不登校もそうだし、
うん、
やっぱ自分にとってマイナスに思う部分、
うん、
思う出来事、
うん、
事故とかさ、
うんうん、
病気とか、
うん、
人間関係もそうだけど、うん、そういうのが意外とやっぱ自分を見つめるきっかけになったり、自分をも知らないとダメだよみたいな、なんかな
って、そうだね、そうだね、
そういうきっかけ、
うんうん、本当それだと思う。
そうになるからこそ、うん、まあ後々、まあ、その時はもうその時でさ、
うん、
そのことでいっぱいだから、
うん、
そういうのって考えられないけど、
そうだね、
後々やっぱこの経験って、
うん、
すごく大事だったんだなって気づかされるよね、
う
ん、
そうだね。だからこそそのそういうこう絶望を感じたりとか、うん、やっぱ、まあ、ネガティブなことってさ、うん、まあ一見本当にすごいどん底に陥るけど、うん、でも振り返ると、うん、やっぱりどん底がなかったら、
うん、
そこから考えたりとか、
う
ん、どうやって
そ
こを超えていこうかって結局考えてきて、うん、行動してきたから今があるわけじゃん、うん、まあ、ママもそうだし、
うん、
春もそうなんだけど、
そうそう、
ってことはこれから先も、まあ、やっぱり人間で生きてる以上そういうネガティブなことなんて、
うん、
多分必ずあるし、
うん、
まあ、でもある意味それが起きた時こそ自分とちゃんと向き合うタイミングなんだなって分かってれば、
うん、
これ絶対抜けれるじゃん、
うん、
であとはそういうのを話せる人がいるとか、
うん、そうそうそう、
ってなるともう結局大丈夫っていう、
そう
ところに行くよね。
そう、そう、やっぱりだからどこかで自分の気持ちをやっぱ人に話すの大事だね。
大事だね、本当。
やっぱ親じゃなくても、
うんうん、そうだね、親に限らず、親に話せないんだったらやっぱり話せる人に話す、
うん、ネットでもいいし、
ね、ネットでいいしね、
うん、
本当に。それでもし否定的なね、ことを言ってくる人とは離れるとか、
うん、そうそう、
自分の気持ちを不快にさせる人とはね、離れるとかね、
自分の気持ちをうんうんで聞いてくれる人が大事だと思う。
そうだね、そうそう、余計なことはいらないからね、そういう時ってね、
ただ聞いてもらうだけでいい。
そうそうそう、結局そこなんだよな。
そう、
アドバイスとか、
そうね、
やっぱりね、
そう、そういうんじゃないよっていう、
そうそうそう、自分の思いを話すってことですね、
うんうん、
いやお話でございましたありがとうございました。
ありがとうございました。
では以上です。
はい。